先週に引き続き、今回も素直クリニック院長の内田素直先生にお越しいただきました。内田先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週は、高齢者の中でレム睡眠、行動障害という障害を持っていらっしゃること、方についてお話を伺いましたけれども、今週は先生がこれから睡眠、スリープ、メンタル、両方に向けてそのクリニックを運営していく上で、どのようなことを目指しているかなということをお聞きしたいと思っております。
はい、ありがとうございます。まあ、これまで、全部で9回のシリーズですかね、はい、お話をさせていただきましたけれども、まあ、その中で繰り返しお話をしたのは、その睡眠障害の治療というのは睡眠の部分だけを見ていては、まあ、しっかりとした治療ができないということなんですね。で、我々、まあ、医者の役割は、私は精神科ですけれども、精神科に限らず、どのその診療科であってもですね、その患者さんが、まあ、より健康で幸せな生活をする、毎日やりがいがあるな、楽しいなと思えるような生活をする状態に持っていくということを、まあ、治療の目標に考えながらやっていくということが、まあ、大事だというふうに思うんですけれども、はい、まあ、従ってその不眠症がある人もですね、不眠だけが治っても、やっぱり残りのこの不眠症のところでは、その様々なその高齢者のストレスの要因のことなどもお話ししましたが、その部分が、まあ、治ってなければですね、夜は眠れるけれど昼間はやっぱりちょっと辛いなというようなことが、はい、起こるということはやっぱりあるわけですね。
そうですね。やはり QOL というものを考えていかないといけませんね。は
い、そうだと思います。はい、そして、まあ、その他、その過眠症に関してもですね、この発達障害との関連については、何回かの回を割いてお話をしましたけれども、まあ、これもですね、その睡眠の問題だけについての治療をするのでは、まあ、不十分であって、やはりその背景にあるその人の特性、そしてその人の特性を見た上での生活指導なども含めてですね、それが、まあ、その仕事がなかなか続かないということであれば、どういう形の、どういう仕事が自分に合ってるのか、そしてその復職への指導、そしてこの自分が不得意なところをどう工夫して、直していくのかというようなことも含めてですね、まあ、治療していくということなので、まあ、睡眠だけを見るのではなく、結局そのメンタルヘルス全般にわたって見るということが、トータルな、まあ、治療になっていくだろうというふうには思います。まあ、その他、例えば、先週は、レム睡眠行動障害の話もしましたけれども、その背景にある神経疾患、あるいは認知症というようなことについてもですね、まあ、トータルに見ていくとすれば、まあ、認知症はさらにですね、地域包括ケアというようなものもありますけれども、地域の中で、じゃあ家族が、まあ、そういう家族、そういう病気を抱えた、その高齢者を持った場合に、どう、地域の中で、対応していったらいいのかということもですね、ここは睡眠のクリニックだから、そこまではできませんよということであれば、やはりそこまで見て あげた方が家族としては非常に助かるし、そして家族も本人もですね、まあ、先ほどお話ししたように健康でやりがいのある、認知症でもやっぱり健康でやりがいのある日々を暮らすことはできるというふうに思うんですけれども、まあ、そういうことにができると思います。その他睡眠障害では呼吸障害ですね、はい、睡眠時無呼吸症候群というのがありますけれども、まあ、睡眠時無呼吸症候群もこれはCPAP 治療というその治療器を使ったりする治療がありますが、まあ、こういう症状がある人は結果としてその昼間ですね、眠気があって、そしてその眠気あるいは集中力がないために仕事上のストレスがすごくあってですね、結果的にはそのうつ病として来院される方もいるんですね。
そうですか。
で、そういったその人たちのに背景に睡眠時無呼吸症候群があるということをしっかりとこう見てですね、そしてその睡眠時無呼吸症候群の治療をすると。人によってはですね、この抗うつ剤をもう完全になくなっても快適な生活ができるようになるということもまああるので、まあそういう意味でですね、その様々な睡眠障害は、その背景には、まあ表裏一体としてメンタルヘルスの問題があり、それをトータルにこう見ていくということが、やっぱりその患者さんが、より良い生活を営めるようになるというためには大事なことかなというふうにも考えていて、まあぜひそういうクリニックをですね、目指していきたいなと。と というふうに、まあ、考えています。
そうですか。スリープメンタルクリニックからちょっと睡眠時無呼吸っていうと少し、一般的に離れたかなっていうふうに感じましたけれども、でも、やはり、毎日の生活の問題というのが根強くあるということで、はい、先生がこれから取り組もうとされてるわけですね。
はい。ですから、まあ、無呼吸も、まあ、やはり睡眠障害の一つとしては、はい、その無呼吸だけが独立しているというよりは、まあ、ある割合の患者さんには、その背景にやはりこの、はい、まあ、メンタルヘルスの問題を、はい、があるということもあるというふうに思います。
そうですね。はい、無呼吸はとても潜在的な隠れ無呼吸が多いというふうに
聞いてますが。そうですね。まあ、実も、まあ、私もですね、はい、まあ、軽症の無呼吸があってですね、マウスピースをして寝たりしてるんですけれども。
そうですか。はい。
で、それで非常にその睡眠感良くなるんですね。
はい。
ですから、まあ、時には自分自身の経験もお話をしたりしながら、はい、まあ、患者さんと、まあ、いろいろとこう相談をしていくということも多くあります。
先生自身がやはり経験があるということは、もう本当に語ることに真実味が、もう、ずっと増してくるから。
まあ、同時にまた私もある程度年齢になったので、はい、まあ、若い時の睡眠も経験してますし、はい、年を取ってからの変化も経験してますので、はい、まあ、そういうことも含めてですね、はい、相談をするようにしてます。
こういうふうに心の問題まで取り組んでくださるということは本当に嬉しいことだと思います。ありがとうございました。はい、内田先生には3月4月と9週間にわたりためになるお話をいただきました。また機会があればお話を伺っていきたいと思います。本当にありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
ここでパシーマファンクラブのコーナーです。このコーナーではキルトケットのパシーマをご愛用の方からのお便りをご紹介します。これで3つ目の購入です。自然な肌触り、暖かさがいいと思います。キルトケットは2つ目、パッドシーツは1つ使用しています。年とともに睡眠にはこれまで以上に快適さが求められるので満足しています。お便りありがとうございます。パシーマの社長架橋さんからは、年齢がいくほど大切な睡眠、快適さは大切ですね。寝つきの問題にもお役に立てるかもしれません。夜中のトイレも減るかもしれませんね。お試しください。というメッセージをいただきました。次のお便りをご紹介します。こんにちは。ワンコが突然心臓病になり、今日明日が生死の分かれ目と言われ、24時間の介護を1週間続けました。介護している間中、ワンコをキルトケットの中に寝かせて自分も一緒に使いながらお世話しました。とても大変な日々でしたが、ワンコも元気になりました。キルトケットの中で寝かせた翌日は、心臓病特有の咳がすごく減ったんです。今も完全に良くなっているわけではありませんが、このキルトケットにはすごいと思っています。お便りありがとうございます。パシーマの社長架橋さんからは、ワンちゃんの病気心配ですね。ワンちゃんも咳が減ったとか、よかった、よかった。というメッセージをいただきました。以上、パシーマファンクラブのコーナーでした。
パシーマ。
免疫力は深い眠りから。
くるまれて眠ると、
すっごく優しい肌触りで、
気軽に洗えて清潔だし、
使ってみたらわかるから。
抜群の吸水性と肌触り、ガーゼと脱脂綿のパシーマ。パシーマは、ふるさと納税でも大人気。ふるさと納税、パシーマで検索。